お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は総合診療科部長の樋口大輔先生にお越しいただいております。樋口先生、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、樋口先生、食中毒についてという内容でよろしいでしょうか。
はい、
はい。食中毒って一口に言ってもなんかいろいろあるんでしょうか。
そうですね、うん、食中毒っていうと、まあ、バイ菌による食中毒と、うん、
はい、
あとウイルスっていうもっと小さいね、
はい、
ものによる食中毒と、
はい、
あとはもう毒性物質のですね、
うん、
その食中毒と、
はい、
まあ、いろいろあるんですけども、今日はバイ菌による食中毒を中心にですね、
はい、
お話しできればと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、これから外に出てバーベキューとか、ね、行楽の季節になりますけれども、やっぱり暖かくなってくると多くなってきますか。
そうですね、バイ菌は高温で湿度が高いのを好みますので、今からの時期がやはりバイ菌にとってはもう活動性が高まるというふうに考えられますね。
注意しないといけないわけですね。
はい、
はい、その中でも今日は特別、まあ、皆さんわからない、あんまりわからないような名前の菌がありますよね。
そうですね、カンピロバクターというバイ菌の話なんですけれども、
はい、
これは一般にはあんまり知られてはいないんですけれども、
はい、
バイ菌による食中毒のその数というか、
はい、
それがもう一番多いのがこれなんですよ。
そうなんですか。
はい、
でもあまり聞かないですね、先ほどおっしゃってたようにね。
一般にその報道されるその食中毒っていうのは、
はい、
ものすごくこうたくさんの人がいっぺんに食中毒になる場合なんですが、
ああ、そうですね、
そういうのは例えばサルモネラとか、
ああ、はい、
腸管出血性大腸菌とかですね、
うんうんうん、
そういう名前はもしかしたら皆さん聞いたことがあるとは思うんですけど、
はい、
このカンピロバクターというバイ菌はですね、
はい、
まあ、各家庭で起こったり、
うん、
あるいはそのバーベキューなんかした時にですね、
はい、
起こったりするんですけれども、
これ
はですね、潜伏期間が他のバイ菌よりも長いもんですから、
はい、
何が原因だったかっていうのが相当こう踏み込んでいかないと分かんない場合があるしですね。
そうなんですね。
それと、その同じ家族でも全員がなるっていうわけではなくて、
はい、
なる人とならない人がこうまちまちであるということがあってですね、
はい、
非常にこの規模が小さいその食中毒という形でですね、
うんうん、
増えてるんです。ですから報道されるようなその 何十何百人その、食中毒が起こったとかですね、
はい、
そういうのには登場してこないんですね。
なるほど、だからあまり聞かないですね、
はい、ただしその食中毒の件数としては一番多いということなんですね、
うん、あ、そういうことですか。
はい、
なかなかそうですね、
はい、
うん、表に出てこないけれども一番多い。
そうです。
そうなんですね、こんなに身近にあるとは。
でウイルスを含めて全体的に見てもですね、
は
い、
うん、
ノロウイルスっていうのが冬に多いっていうのは皆さんご存知だとは思うんですけど、
はい、
ウイルスとバイ菌混ぜてもですね、
うん、
1位がノロウイルス、
はい、
2位がカンピロバクターということで一番多いわけですね。カンピロバクターですね、
はい、すごいですね、2番目なんですね、
うん、で増加傾向にあります。
増加傾向ですか。
で、ある文献では地球規模で言うとですね、
はい、
年間4億から5億人が感染していると言われています。
4億から5億
はい、
どんなものにカンピロバクターってついてるんですか。
これはズバリですね、鶏肉です。
鶏肉、
はい、
いや毎日食べてますけれども。
でですね、これがですね、まあ、非常にショッキングな話に聞こえると思うんですけど、
はい、
健康な鶏肉に、
はい、
カンピロバクターがついてるパーセンテージは、
うん、
50% から 70% です。
50から 70。
これはスーパーで売られているものを、はい、調べてですね、いろいろ報告されている中で、
はい、
だいたい50から 70% 程度にカンピロバクターがついているっていうことが分かってるんですね。
なんかスーパーで売られてるとないような、なんか殺菌されてるような気持ちになってますけど、実はそんなことは全然ないんですね。
違うんです。新鮮な鶏肉でさえそうなんです。
新鮮なものでさえそう。
そうです。
じゃあ何を食べたらいいのって感じになっちゃいますね。そんなについてるんですか。
そうなんですよ。
これはじゃあ、まあどうしたらいいんですかっていう感じになりますけれども、
まあまあ、これ、うん、まずそのなんでね、鶏肉がそんなに、うんうん、そのいっぱいカンピロバクターがついているのかっていう話をしますとですね、
はい、
これは牛とか豚はですね、
うん、
カンピロバクター確かにたまについてはいるんですけれども、
はい、
1-2% なんですよ。
全然違いますね。
全然違うんですよ。で、鶏肉が50から 70% ついてるっていうのは、うん、その食肉としての、処理する時にですね、そういう過程で、
はいはい、
その鶏肉の内臓が破れやすくて、
うん、
その糞便の中にいるカンピロバクターがその肉についてしまうという、そうなりやすいのが鶏肉なんですね。
うん、あ、そうなんですね。
で、それと肉を処理するときに、
はい、
その水をたくさん使うっていうのも一つの原因と考えられていますね。で、あと皮がついたままであるとかですね、
はい、
そういう今言った3つの原因があって、
うん、
その鶏肉の処理のそのやり方が、
はい、
あんまりうまくいかないっていうのが原因だそうですね。
これはもう先ほど地球規模でいうと4億から5億感染してるっておっしゃってましたが、これ地球規模でっていうか、どこででもそういう処理が難しいという、
どこでも最先端の時点でその困ってるんです。
あ、そうなんですね、は
い、先進国でも困ってるということなんですね。
先ほど先生、水をたくさん使うっておっしゃってましたけれども、水を使って洗ったら流れていくわけではないわけですね。
これはカンピロバクターっていうのは水を好むわけですね。その湿気を好むっていうのとまあ同じことなんですけど、うん、
はい、
水の中にこう流れてどんなものにもついてしまうわけですよね。だからもう洗えば洗うほど広がると。
あ、
まあ、そういうことです
ね。え、そうなんですね。
だから鶏肉を洗う人っていうのは少ないとは思うんですけれども、
うんうんうん、
中には洗う人がいたとしたら、それは非常に危険なことですね。
まあ、本当にでも家庭だったらそこに食器だったりお鍋だったりがあるかもしれないんですけれども、そういったのについてしまうっていう可能性があるわけですよね。
そういうことです。で、例えばですね、
はい、
まあ、肉、生の鶏肉をその包丁で切って、まあ、まな板の上でこう切ってですね、
うんうん、はい、
それで鶏を料理した後に、
はい、
そのサラダを作ると、
うんうん、
で野菜を切る場合に、
はい、
その鶏肉切った包丁とまな板でサラダをこう切ったりしたら、
はい、
もうそのサラダは汚染されてるということです。もう十分汚染されてる。
十分汚染、すごいことですね。ま、私は一応肉を切った後野菜とか他のものをやる場合はちゃんと石鹸で洗うようにはしてるんですけれども、うん、でもまだ もうでもそこで洗ってる時点で他に飛び散ってる可能性はあるということですよ。
その飛び散った水の中にカンピロバクターがいる可能性は高いと思いますね。
うん、すごく注意をしないといけないですね。
そうなんですよ。
うん、
ですからその先ほど申し上げたようにその潜伏期間が長いので、
はい、
そのちょっとした下痢の時に、
はい、
原因がよく分かんない場合に、
うんうん、
まあ、治っちゃうんですけど、
はい、
結局それがカンピロバクターによる下痢だったかもしれないわけですね。闇に葬られている件数がいっぱいあると考えられます。
そうですか。あの、まあ、そこあの お医者さんに行くまででもないけれどもっていうのが多いんですね、うん、もしかすると、
まあ、でもやっぱりひどい人と軽い人はいてですね、うん、
はい、
やっぱりひどい人はやはり下痢が1週間ぐらい続くとかですね、
うん
うん、それは結構あります。
うーん、なるほど。まあ、そのもしそこまでひどかった場合はどうなるんでしょうかね、その後は。
まあ、その一番、まあ、あの下痢で問題になるのは脱水とかですからね、
はい、
あの脱水症状があって腹痛もあって下痢もまだ続いている場合は、
うん、
あの点滴をしながら、まあ、様子を見るということになりますけれども、
はい、
やはりあのこのカンピロバクターっていうのはですね、
はい、
あの他の菌とは違う形態をしてるんですね。
ああ、そうなんですね。
顕微鏡で見るとカモメが飛んでるようなですね、こう波打つような形をしてるので、うん、
はい、
これはあの顕微鏡で見るだけで診断がはっきり分かるんですね。
あ、すぐに診断はできるんですね、
はい、
うん、
ただまあ難しいのは難しいんですけど慣れた人がやれば、はい、あの分かります、
はい、
でこのカンピロバクター腸炎、まあ、食中毒の場合は、はい、その抗生剤が他の一般 の菌と違ってですね、
うん、
その一般には使わない抗生剤を使うんですね。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
だからカンピロバクターと分かれば、
はい、
その抗生剤を使えば、
うんうん、
まあ、非常によく効くということになるわけですね、
はい、あ、じゃあ分からない今までの抗生剤を使ってそんなに回復しないとかっていう可能性もあるんですね、
う
ん、
そうですね。ですからその顕微鏡の検査を、うんうん、まあ、やってないところも多いと思うんですけど、
あ、
まあ、一般的には培養検査っていうのを出すんですが、はい、それは数日で結果が出るんですが、
うん、
その結果が出た時にはもうあの治っちゃってたりですね、
うん、
あるいはもう、まあ、まだ下痢が続いて苦しんでる、
うん、
苦しみが長く続いてたということになるわけですよね。
うん、
ですから最初に顕微鏡で見さえすればですね、
はい、
あのちゃんと必要な抗生剤を使用できるというメリットがあるわけですね、
う
ん、
そうですね、原因が早く分かれば治療も早く分かるということですもんね。
そうですね。
そうなんですね。それではですね先生、あの、まあ、鳥にはもうカンピロバクターがついてるということを大前提にして、
はい、
まあ、このそれを踏まえた上でどうしたらいいでしょうか。
あのまず、まあ、この事実をですね、まあ、しっかりと認めて、鶏肉を扱った器具や手をきれいに洗うことですね、
うん、
であるいはまあその肉を扱う場合と、
はい、
その野菜を扱う場合と分けてあの器具を使うとかですね、
はい、
まあ、そういうのも一つの、まあ、工夫だと思うし、そしてまたあの鶏肉を生で食べないことですね。
うん、
であるいはバーベキューなのでなどで生焼けで食べないことですね、
はい、
で鶏肉の生のレバーを食べるとかもってのほかですね。
うーん、
恥ずかしながら10年前は僕もですね内地の駅前の小綺麗な店で生レバーを食べて 2,3 日後に下痢発熱したことがありましてですね、
はい、
で自分の病院で自分の便を顕微鏡で見てですね、
はい、
そのカモメが飛ぶような携帯を見て、まあ、カンピロバクターに間違いないと診断したことはあります。
そうなんですか、
はい、
もうご自分が実際に経験していらっしゃるんですね。
そうなんです。でどんな綺麗な店で、
うん、
どんな綺麗な鶏肉だろうとですね、
はい、
もう絶対にそこにはカンピロバクターがいると考えないといけないと思いますね。
うん、そうなんですね。
まあ、今回主婦の人あるいはまあ一人暮らしの人に、
はい、
伝えたいのはですね、 生の鶏肉を切った包丁で、野菜を切ってサラダを作らないでほしいというのがまず一つですね、
うん、はい。
で、あと鶏肉を水で洗う人はまあそういないと思うんですけど、
うん、
洗うとカンピロバクターがその水に乗ってですね、はい、あちこちに飛び散ってしまうこともあるので、うん、まあ、それはもう絶対やめてくださいということです、
はい、そうなんですね。ではカンピロバクターの食中毒の特徴というのはどんなものになりますか？
そうですね、これは他の菌とは違って、
はい、
少量の菌で体内で増殖して発病すると言われてますね、
はい。
他の菌だとだいたい10万から100万ぐらい の, 菌をまとめて、食べないと発病しないんですが、
はい、
カンピロバクターの場合は100個ぐらいで発病すると言われてます。
うーん、
まあ、人によってかかる人とかからない人がまちまちであるというのも一つ特徴ではあるんですけどね。
うーん、そうなんですね。でも、うん、100でかかってしまうというのはすごいですよね。
そうです、
感染力としては、
はい。それでまあ、カンピロバクター食中毒の、
はい、
まあ、合併症といいますかですね、それに関連して起こってくる病気が、うん、一つあるんですね、
はい。
それはギランバレー症候群という名前でしてね、
はい。
カンピロバクター食中毒を起こした後の1週間後から3週間後ぐらいに、
うん、はい、
その手足が動かなくなるとか、
うん、
呼吸麻痺を起こしてくるとかですね、
はい、
そういう症状の病気があるわけですね。これは非常に稀ですけれども、
はい、
カンピロバクターが原因だと言われています。
だ
いたい1000人に1人ぐらいの割合で生じてくるとは言われてますね。
うん、でも1000人に1人で結構多くないですか先生。
まあそうです ね、まあ、
こういう、うん、重症になるっていうこともギランバレー症候群というのに発展してしまうっていうこともある。
そうですね、20人、うん、日本の症例で20人カンピロバクター食中毒を起こした中で1人がギランバレーになったという、はい、そういう報告はありますね。
あ、そうなんですね、
ま
あ、これを聞くとやっぱりいろんなことを注意しないといけませんね。先ほど教えていただいたような。
そうですね、
うん、まあ、これ食中毒の症状は見分けはどのようにすればいいですか？
そうですね、まあ、一般的にその細菌性の、まあ、下痢というのはもう細菌性腸炎ですね、
はい、
細菌性腸炎というのは腹痛、下痢、発熱なんですけれども、
うんうん、
カンピロバクターの場合は腹痛は目立たないことがあって、
はい、
ノロみたいにですね嘔吐は強くはないんですね。でカンピロバクターは年中発生する可能性はありますけれども、
はい、
春夏秋に多いんですね。
おお、そうなんですね、うんうんうん、
で便が緑っぽくなるのも特徴ですね。
あ、そうなんですね、うん、あまり腹痛も目立たないし嘔吐も強くない
ですね、うん、そうですね、まあ、でも起こることはあるんですけれども、
うんうんうん、
はい、
なるほど、まあ、いろいろ、ね、先生の話を聞きながら最後にもう気をつけることっていうのをちょっとまとめていただきますとどんなふうになりますでしょうか？
はい、生の鶏肉は新鮮でもほぼカンピロバクターがいるということを知ることですね、
はい、
これが大事ですね、
はい。
であとは生の鶏肉を触った手、
うん、
まな板、はい、包丁などはきれいに洗うこと、
はい、
で洗う前に他の食べ物に使わないこと、
うん、
これが大事ですね、
はい。
でもちろん、まあ、繰り返しですけれども、
はい、
生で鶏肉を食べないこと、
うん、
まあ、レバー食べないことですね、
はい、
あと心臓とかを出す店もありますけど、それももちろんダメです。どの内臓もダメなんですね。でささみを生で食べる人もいると思いますけど、それもダメですね、
なるほど、
であとはバーベキューで鶏肉を焼く場合は、
うん、
中まで、火を通すということが大事ですね、
はい。
であとは腹痛、下痢、発熱があった時は、その鶏肉を数日前に食べたということがあればですね、
うん、
カンピロバクターの食中毒、まあ、軽いものから重いものまでありますけどね、症状は、
はいはい、
そういう可能性があるということですね。
うん、
だから鶏肉がちょっとあれ 生焼けだったなっていうのを思い出した時はですね、うんうん、
はい、
やはりこの専門医に見てもらった方が、
うん、
そのカンピロバクター食中毒に効く抗生剤がありますのでですね、
はい、
その場合は診断をしっかりすることで早く治るということにもつながりますので、
はい、
でもう一つ付け加えますとですね、
はい、
沖縄病院ではですね、うん、カンピロバクターのその顕微鏡の検査はですね、
はい、
非常にあの得意な技師さんもいますので、
うん、
まあ、すぐに診断できると、
はい、
思われます。
おお、いいですね。そのすぐに診断できるというのは頼もしいですね。
はい、
あの樋口先生にいろいろお話ししていただきましたけれども、
はい、
あのこれから行楽シーズンになりますから、先ほどもね先生おっしゃってました、生焼けの鶏肉は絶対に食べないということと、内臓もダメだということ、
はい、
あと包丁とかね、まな板をきれいにあの分けるということと、うん、水にね強い菌だということをよく、で、あともう一つはもう鶏肉にはいると、
そうです、そうです、
一番ここをね皆さん頭に入れて調理をするっていうのが一番大切かなと、
はい、
まあ、主婦としてねこれを知っておくと知らないとでは全然対応が違いますものね。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっとね先生もさっきあの冒頭におっしゃってました、ちょっとショッキングなお話の内容だったかとは思いますけれども、はい、ぜひもし何かねあのそういった症状気になるなというのがあれば沖縄病院の方にもかかっていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日は樋口先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。